元生グラジオでございます。
はい、お疲れ様です。
どうもどうもどうも、はいはい、いやいやいやいや、空いてますね、間がトントンと行かずに
トントント
ントントン、うんだね、うまくてね、
だいぶ飛んではいますけど、
そうですね、はいはい、前回いつ収録していつ配信してるかっていうのはちょっとあやふやで、
はい、
ぐうたら先生に前回編集ねお頼みしまして、ちょっと、うん、上げていただいたんですが、うん、僕リツイートするのを忘れてるためにですね、ぐうたら先生フォロワーの方々は気づいてるかもしれませんが、僕フォロワーの方には一切言ってませんが
最新回上がってますから、
最新回上がってますからっていうのもこれ最新回なんであれなんですけどね、これ一個前にちゃんと撮ってますから、
はい、
皆さん人知れず、
うん、
聞いてくださいね。
そう、ちなみにね、うん、今回が、うん、10回目です。
今回10回目、
元ラマグ10回目です。
やっと来ましたね、10回目
そうですね、
やっと
10回目来ましたね。
いやー、ですね、
はい、
最近いろいろありまして、ちょっと配信のペース遅くなってたんですが、
うん、
ちょっとね落ち着いてきて、
ああそうですか、
ポッドキャストという媒体というんですかね、
うん、
存在自体にやっと気が回せるようになってたんで撮ろうとね、ぐうたら先生に当日ですけど、
はい、
今日撮ろうと言いまして、
はい、
収録になったわけですが、
うん、
そんなね僕がこうちょっと忙しさにかまけてですよ、
なんすか、
収録なんなら存在自体をね頭の中からポッとなくしてたんですが、
うん、
その間にもね、ありがたいことにですよ、元生グラジオにお便りが。
ありがたいなぁ。
いやー、ほんとですよ。
ね。
ね、ほんと、聞いてくれてる人いるんだなって。
なんかね、謝りたくなりますよね。
そう、ほんとね、ありがとうっていう気持ちよりも、うん、申し訳ないっていう気持ちの方がね、強い。
なんでしょうね、この、なんかこう罪悪感みたいな。
そう、なんかね、向こうからね、こう、いただける、言うたら愛っていうんですかね。
そうですね。
やっぱりこう、お便り書くっつっても、やっぱそれぐらいの熱量が必要なわけですから。
そう、時間取らせたわけですよね。
そう、文字を書く、文字を考えるっていう手間までさせていただいてるんですけど、うんうん、それに答えきれているのかっていうね、この、不甲斐ないあれですけども、
そうですね、なんとかこの収録っていう形でお答えできてれば、
なんか今日から、
あ、そうそう、
今日からの僕らの姿勢でね、またちょっとお返しできればと言いつつ、また次収録いつなるか分かんないんですけどね、
うん、
いただいたお便りを、
はいはい、
ちょっとご紹介したいなと、
うん、
はい、思います。
なるほど、
はい、ではまず私から、ご紹介させていただきます。お名前、ケリーさんよりいただきました。
ああ、ケリーさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝。
はい、本文です。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
だんだん年の瀬が近づいてきました。そろそろ来年のカレンダーを買っておかないとと思う季節になってきました。
ああ、そうか。
カレンダーといえば、マクドナルドで販売されている、ポケモンカレンダーが、今年はポケモンではなく、妖怪ウォッチに変わってしまっていましたと、
うん、
長年ポケモンだったのに新参者の妖怪ウォッチにあっさり浮気しちゃうんださすがは赤字のマクドナルド
商売ですからね
、うん、他でも、妖怪ウォッチの勢いは、バブルのごとく人気がすごいですねと、ポケモンの、メガリングはおもちゃ屋さんに山のように売っていますが、妖怪ウォッチはまだ全然店頭で見かけません。パンのコーナーではポケモンパンと妖怪ウォッチパンが、混在して、陣地取り合戦をしています。あちこちでポケモン VS 妖怪ウォッチの戦いが激しくなっているように感じます。僕はアニメを見ていますが、冒険者のポケモンよりギャグ者の妖怪ウォッチの方が最近は面白いと思っています。ポケモン VS 妖怪ウォッチのテーマで生グラ上的に分析してほしいです。いかがでしょうか。ではまたメールします。
はい。
ありがとうございます。
ケリーさんありがとうございます。
さあさあ、妖怪ウォッチ、うん、それからポケモン、
それからカレンダー、
カレンダー、マクドナルド。 まあ、キーワードがありますけども、まあ、妖怪ウォッチ。
うんうん。
いかがですか、グータラ先生から見て人気。
うん、ジバニャン。
ジバニャン、はいはい。
でしょ、ね、ウィスパーでしょ、
ウィスパー。
ウィスパー。
はい。
主人公の名前は、サトシ
混ざったね。
ま、あ、そっか。ポケモンか。で、まあ、そう、まあ、ジバちゃん、ジバニャン可愛いな、ぐらいしか思ってなかったんですけど、
うんうん、
めいっ子が、
はいはい、
この前、
うん、
DVD を借りてきて、
お
まあ、一緒に見ることになったんですよ。で、初めて妖怪ウォッチを見たんですね、最近。
はい、はい、はい。
で、一本に、4話、5話ぐらい入ってて、結構1話1話がすごい短いんですよ。だから新しいその妖怪が出ても、5分10分ぐらいで解決しちゃうんですよね。で、メダルになって終わるっていうのが、様式日みたいな感じになってるんですけど。で、いざ実際見たら、本当にギャグものなんですよ。知らなくて、てっきり新しい妖怪が出てきて、
うん、
今持ってる妖怪のメダルを出して、
うん、
バトルみたいな、ポケモンと同じようなイメージをしてたんですけど、
うん、
全然違くて、
うん、
んで、まあそのギャグでいつの間にか解決みたいな感じなってるのにちょっと拍子抜けしてですね。でもまあまあ見たら面白いですよ。ああね、これはちょっとびっくりしましたね。あ、おもろいわ、妖怪ウォッチと思って。
うん。
うん。いや、日野さん、すごい。うん、
そう、
うん。
妖怪ウォッチ、実はそのゲーム出るときに、
はい。
生のラジオで結構さんざっぱらね、妖怪ウォッチ期待してるって話してたでしょ。
ああ、しましたね。
ね、
うん、
面白そうだ、面白そうだ。
うん、
で、一作目実際僕は発売日に買って、
うん。
で、面白いよとも、ポッドキャストで言ってたんですけど、
うん。
全く反応なくて、
うんうん。
で、アニメを妖怪ウォッチ見ましたよって話しまして、第1話を。
はいはい。
これ人気出るぞって。
もう言ってたんですね。
面白いって言ってたんですけど。
はい。
何一つ反応なくて。あれ、俺は何だろうか、こう、感覚がちょっと。
ずれてる
の。ずれてんのかなと。思ったんですけど。
うん。
やっぱり、大きな大人も楽しめるけど、やっぱ子供に、
うん。
すごいヒットしてますね、
うんうんうん。そうですね。
すごいですね、ヒットの仕方が。
なんだろう、ポケモンも同じなのかな、こう出て、
うん、
こうじわじわじわじわじわじわじわっとこうね、グラフがこう斜めに上がっていくんじゃなくて、
うん、
最初下と一緒に平行なんですけど一気にグワンと上がるタイプ、
う
ん、本当そんな感じでしたよね。
X 曲線がね二乗状態ですよね。
あ、そうそうそうそうそう、
二乗三乗みたいな
感じ。うん、これもちゃんと仕掛けてきたんでしょうね。
うん、やっぱり日野さんはそこら辺ちゃんと狙って、
うん、
ね、それこそ、まあ、何でしたっけ、稲妻イレブン。
ああ、はいはいはい。
でしたっけ、
そうですね。
まあ、ああいうのもね、子供向けで成功してますから、
うん、
まあ、やっぱり、ちょっとガンダムは大人に叩かれましたけど、
はい、
子供向けではやっぱりバリバリ、
うん。
うん、ヒットメーカーなんですね、
うん。
うん。で、妖怪ウォッチ、やっぱりその、なんですかね、子供向けで分かりやすい展開もそうなんですけど、
うん、
ちょいちょい放り込むネタが大人向けのやつだったりするんで。
そうそうそうそう。そうなんですよね。ね、
あれだからお父さんと子供見てても、
うん、
お笑っちゃう。
うんうん。
うん、で、そのウィスパーでしたっけ、妖怪。
ウィスパー、はい。
ね、うん、あいつがいい味出してますし、まあ、ジバニャンは可愛いけど、ちょっと突っ込みどころもあったりとかして、
うん、
うまくこう、キャラのね、色も分かれててね、
うん。
で、定番も抑えてるじゃないですか。
そうっすな。
ね、僕らが昔から見てたおそ松くんみたいに、一、
うん、
回一回の話見るだけで、
うん、
大丈夫。次の話飛ばしちゃっても大丈夫。
うんうんうん、
ああいうところがあるんで、
うん、
なんかポケモンよりもちょっと見やすいですよね。
ああ、そうですね。
うん。
あ、
まあ、ポケモンも、なんだかんだで1話1話、まあ、ポケモンゲットして、次の話なんですけど、大まかな話の流れありますけど、
うん、
妖怪ウォッチはなんなら10話ずつ飛ばしてみても、さほどストーリーはみたいなところはね、ありますから。
肩の力抜いてすごい見れますね、うん、妖怪ウォッチね、
うん。そうだね。 で、バトル要素もあるし、逆要素もあるから、うん、強いよな、妖怪ウォッチ。
そうですね。
うん。
だからアニメでこの形作ったのもすごいですよね。だって、結局その、妖怪ウォッチってそのゲームではそういうようなネタとかはないんでしょ？特に。あくまで、その、妖怪を見つけて、うん、戦ってメダルにするっていうのが一つの形なんですよね、ゲームでは。
そうですね。まあ、ストーリーはあの、冒険活劇じゃないんですけど、
うん。
まあ、子供向けのストーリーでしたけど、
うん、うん。
うん。
やっぱりじゃあそういうネタを放り込んでるのはアニメならではなんだ。
うん、そうですね。
ああ。
うん。
だってなんか、この前見たのは、うん、妖怪の顔がブルース・ウィリスになったりするみたいなね。
マジで？
そう、イケメン犬っていう犬がいて、
うん、
うん。で、なんかそいつの能力は、うん、他の人をイケメンにしてしまう。っていうので、ジバニャンの顔がブルース・ウィリスになったり、ディカプリオになったりするんですよ。
へー。
だから、面白いなと思って。
なんかアニメスタッフは弾けすぎて、放送禁止になった話もあるらしいですね。
なんか一個、お蔵入りになっちゃったんでしょ？どのネタかから引っかかってしまったみたいな。いやでも本当分析、なってるかどうかわかんないですけど、うん、面白かったですね。
まぁ、あ、ちょっとポケモンがマンネリ化してきたところっていうタイミングもね、
うんうん、
もちろんあったんでしょうけど、やっぱその、妖怪ウォッチ、すごいですね、今。ただちょっと仕掛け方がえぐくて、ゲームの方大丈夫かって思いますね。
あ、ちょっとね、ゲームの方がね。
あ元祖
元
祖本家
本家。それから、ダウンロード。の元祖、
うん。
ダウンロードの本家と。
うん、で、今度1年経たないうちに、真打ち、
うん、あー、なるほどね。
えぐいわ。
それぞれしか出てこない妖怪がいるでしょ？
らしいですね。まあ、ポケモンもね、通信でないと、X と Y とかも、そっちしか出ないやつが、まあ、あるんで、
うん、
まあ、妖怪ウォッチだけ、こう、どうこう言うのはあれですけど、妖怪ウォッチはね、完全に稲妻イレブンの時からそうでしたけど、
うん、
同時タイトル2本出し、ガンガンやってきますからね。
あ、
うん。まあ、けどこれが商売なんでしょうな。
これも妖怪のせいなんでしょう、でも。
これも全部妖怪のせい。そうそう
そう、日野さんのせいじゃなくて妖怪のせいなんです、うん。
全部妖怪のせい。
そうそうそう。
だって妖怪ウォッチのね、余波はね、
うん、
吹奏楽会にも来てまして。
ほうほう。
今度演奏会で演奏しますよ。
ほら。何でしたっけ、
妖怪体操。
ああ、そうそうそう。
第一を。
あれ、メロディーなんだっけな。まあいいや。あれ確かに、ね、あれも売れましたもんね。
うん。うん、あれも耳に残るメロディーだし。とあるお祭りでね。
はい。
まあ、僕が今回お手伝いする団体が演奏先にお祭りでしてたんですけど。
はい。
もう子供の食いつきがすごかったですよ。
おー。
妖怪財宗第一を演奏した時に。
うわーみたいな。
子供たちがね。
憑依したわけだ、妖怪。
妖怪がね、憑依した。で、それと一緒にね、アナと雪の女王。
あー、はい。
あの曲もね、
うん。
演奏したんですけどね、
うん。
もう子供たち飽きてましたね。
あれ。レリゴーしてなかったと。うん、ああじゃあ。
もうノーレリゴーでした。
ノーレリゴーか。
うん、
早いな。
あや早いね子供たちの飽きは。
早いね、
うん。うん。俺もなんかすぐゲーム移り変わるとか言われてるけど、俺より早いね。
まあポケモンもリメイク出ますんでそろそろ。
そうだね。
ね。
うん、まあポケモンやっぱりあれでしょう、取り返しに来るでしょ
う。でしょうね。
うん。
まあまあまあまあ。
まあ。
で、お互い下火になったあたりで、
うん。
まあこう、ポケモンと妖怪ウォッチが一緒に出るようなソフトを一個ポンと出すみたいな、
ね。ああ、コラボね。
そうですな。
コラボ。
うん。
まあそういうのもね、ちょっと期待して。はい、
うん。
まず間違いなく、子供向けの市場はかなり、活性化しましたんで。
そうですね。
日野さんのおかげで。
はい。
ガンダムでしこたま叩いた人もちょっとね、許してあげてほしいね。日野さんの詳細をね、
そうそうそう、
商売の才能をちょっと、もう一度再評価していただきたい。
はい。
はい。
なるほどね。
はい、ケリーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではグータラ先生お願いします。
はい、続きました。通りすがりのリスナーさんですね。
お、 ありがとうございます、いつも。
はい、ありがとうございます。いつも配信、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
こちらこそです。
生グラジオから元生グラジオに変わり、あれよ。まあ、あれよあれよですね。うん、という間に1年も終わりそうですね。うん、今、プレステ3が手元にあるのですが、使うことがないので、友人に貸しっぱなしにしています。
何？
そこで問題なんですが、
うん、
プレステ3を手放して Wii U とスマブラを買おうかなと考えています。
うん、
もしプレステ3でこれからこんなの出るよというのや、こんな機能がで、便利だよというのがあるのであれば、手元に置いたままにしようかなと思っております。何かご意見いただけたらありがたいです。
うん、
それでは、今年残り少ないですが、ラスト配信期待しております。もし年を明けて、年を越していたら、明けましておめでとうございます。今年も配信よろしくお願いしますという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あのね、通りすがりのリスナーさんね、さすがにね、これ11月お便りいただいてるんですか、頭に。
はい。
このメールをね、明けましておめでとうございますはね、
うん、
ないよ。大丈夫、大丈夫。
やっぱしやすい忙しいのね、あの、ご存知の方だと思う。
そういうことかな。うん、それとも過去の配信日を見るとそれぐらい明けてるんだ。ここに出ちゃったかな。
なくはない。
うんうん、まあ、今回はね、早めに気づいて、はい、
そうですね。
あの、すぐに配信できますけども。う
ん、僕は全くお便り気づいてなかったんで、本当に。危なかったです、本
当に。はいはい。
はい。うん、プレゼ3。
うん。
そうですね。どうですか？こんなの出るよ。こんなの、こんな機能が便利だと。いうのがあれば、というんですけれども。
はいはい。
うん。わかりません。
どうなの？プレゼ3持ってる人として。
わかりません。
どういうことなの？
あ、通りすがりのリスナーさんも肝心なの出るじゃないですか。来年の1月に、テイルズ
の
新作。
出るね。
未だに名前を、テイルズ。
うる覚え、というか覚えてない。
そう、覚えてない。でも予約してきましたからね。
あ、予約はした。
予約はしました。ディアブロ以来ですかね、予約。
ああ、だってディアブロも結構前じゃなかった？
そうですね。で、ディアブロを、そもそも予約したのが何年ぶりみたいな感じだったんで。
あ
ー、ゲームのソフトをね、予約して買ったの。
で、実際あの、ゴダラ先生プレステ3持ってるじゃないですか。
はいはい。
触って、
今？
うん。
いや、触ってないですよ。
なんて？
やるもんないし。あとね、まあ、兄貴に渡してるっていうのもありますんで。
あ、兄貴に貸してる。
そうですね。
まさに通りすがりのリスナーさんと同じ状態だ。
全く同じ状態です。
これ
でね、うん、今ね、不便ないんで。
何が？
ね、あれだ、ダウンロードのゲームで何か面白いのがあるかもしれないですね。
グダ先生。
はい。
私は悲しいよ。元はついたとはいえ。
はい。
生グラジオ。
はい。
第1回目聞いてみ、ご覧なさい。
はい。
主に、Xbox 360の話担当します。
はい。
生草と。
はい。
主に、プレイステ3のを担当する、グータラボーイですと、君は紹介しているよ。
はい。もう、覚えてます。
もう4年くらい前の話だけど。それが。
もうね、今目の前に、今目の前に薄皮粒あんパンがあるんですけど、
うん、
もう本当に僕もね、薄くなってきましたよ。もうゲーム要素がね。
そうだね。
ああ。
いやけど僕は知ってる。
何ですか？
ゲーム要素薄くなったとはいえ、
うん、
ゲームをやってる時間は実はあまり変わってないということ。
そうね。ゲーム自体はやってるんですよね。
そう。君はただただ一つ作品にハマり続けているということを僕は知っている。
もともとそういうタイプですから。
まあまあ、そうだけどもさ。そうだけどもさ。うん、
だから、あの、うん、狭く、あの、深くみたいになっちゃってるんですよね、今ね。
ああ、今ね。
昔みたいに、
うんうん、
例えばファミ通とかで、
うん、
こう、いろんな情報をこう、目を通すことによって、
うん、
あ、こういうのもあるんだ、こういうのもあるんだっていうような、こう、湖みたいなのを、
はい、
自分の中でできてたんですけど。
はいはいはい。
今ね、もう干からびちゃって。 湖の水が。
水枯渇した。
水枯渇して。
うん。
もうカラッカラですよ。
まあ、池に住んでた魚ももうあれだね。
そうそうそう。
ほとんど狭められて。
うん、もう別のとこに行っちゃいましたよ。
けどそれでしょ？最終的にこう水がさ、どんどんどんどんこう、水溜まりになってす、面積自体は狭くなるけど、
うん。
縦に深くなってるでしょ？
そうそうそう。スーってこう。糸掘るみたいになってますね。
そこだけはスーッと細くなってる。
スーッとね。人知れず。
なるほどな、
うん、でも、通りすがりのリスナーさんのやつ読んで、
うん、
個人的にね、
うん、
Wii U でも、
うん、
昔のゲームやれるじゃないですか。特に任天堂とかね、プレス3の方で出てないやつ、
うん。
そっちをね、最近ちょっとやりたいなって思ってるんですよね、
うんうん。
ファミコンのやつね、昔のやつね。
アーカイブスね。
そうそうそうそうそう。ちょっとね、ゲームボーイのやつとか。
あ、出てます
ね。あー、やりてえなーっていうのがね、何個かあったんですよね。
まあ今、ロムっていうんですか？
はい。
現物探すのが結構難しくなってきたらしいですね。
うん。
なんかまあこれはあくまでインターネットのネタの話ですけど。
はい。
なんか外人さんが、古いロムのカセット買い漁ってる？最近。
ほう。
うん、らしくて、だんだん都内品薄なってきてるって話ですから。うん、まあ、ちょっと変わったタイトルは、
はい。
やっぱりアーカイブスとか、でないと、見つけられない、うん、もしくは、高値なっちゃってるっていう可能性ありますね。
あー、ちゃちゃ丸冒険記とか、もうないかな。
多くわかんないな、それ。
アビスの塔とかないですかね。
わかんないけど。
あれ？
おー。僕はどっちかっていうと、まあメジャータイトルっていうか、まあぶっちゃけロマ探さえできれば、人生それでいい人なので、あれなんですけど。
大好きすぎでしょ。
いやー、面白いもの。まあプレステ3ですね。
はい。何かありますか？
やっぱり、正直な話ですよ。
うん。
ほんと、海外で発売されるような対策をやりたいんであれば、
はい。
もう、プレステ4とか、Xbox One とかに移るべきだと思います。
うんうんうん。
うん、正直な話。
なるほどね。
この間僕がやってた、デスティニーっていうね。
ああ、はい。
プレステ4で買ったゲームなんかも、うん、まあ、正直、メニュー開いて装備品表示するまでのローディングとか結構差があるんですわ。プレステ3版と、プレステ4版って。
うん。
まあ、そういうね、細かなところからちょっともう、だんだん今差が出て、き始めてるんで、
うん、
まあ、先のことも考えて、まあ、やっぱり対策と言われるものは、もちろんプレステ3よりもこれからプレステ4に発売されていくでしょうから、
はい、
まあ、プレステ4っていう選択肢もありだと思います。
うんうんうん、
今からプレステ3に戻るよりもね。まあ、ただただやっぱりゲームがまだ少ない。プレステ4は。
そうですね。
うん、それから、プレステ3のゲームができない。
それなんですよ。
うん、
あ、
そして、なおかつ、プレイステーションストアで売ってる、
はい、
無料のゲームとかありますよね。プラス会員だったら、
うんうん、
無料でやれるやつ、
うん。
それから、過去作のプレステで出たゲーム、プレステ2のゲーム。
はい、
こちらもできない。
あ、できない？
できないです、プレステ4。
じゃあ。
なので。
またダメなのか。
そう。これからですよ。まあ、今はね、うん、一番迷う時期だと思います。
うんですね。
ゲームって。
うん。
うん。なので、まあ、思い切ってパソコンに飛びつくか。まず飛びつくか、
うん、
まず家庭用で楽しむかの二択でしょうね。
うん、
で、そこからさらに枝分かれしていって、やっぱり国内、例えばコナミ、ナムコ、それから、例えばアトラスとか、そういう作品をやりたいんであれば、やっぱり家庭用でしょ
う。うん。
パソコン版よりも。ないですからね、そもそもパソコン版でね。ね、女神転生とかないですから。
いや、オンラインがありますよ。女神転生。
そうだね。イマジンとかありましたけども、
はい。
まあ、やっぱ国内ゲームに期待するんであれば、
うん。
家庭用かなって思うんですよ。
うんうん、
で、そこから、今度は、 プレステ3とか末置きになるか、
そう携帯機。Wii にしようかなって。
うん、Wii U ね。うんとか、あと、携帯機。3DS、うん、ビータ。ここら辺はね、まあ、最近は、プレステに関しても、ま、ビータとプレステ3、どっちも出しますよっていうのが多いので、
うん、
まあ、自分の用途に合った方を選べばいいと思うんですが、
うん、
やっぱりね、まだまだ僕は国内のメーカーのゲームやりたいのあるので、
うん、
プレステ3は手放さないです。
お
ー。うん、ビータもそうですけどね。
うんうん、
まあ、例えば、ガンダムブレイカー2とか。
ああ、そっかそっか。
うん、12月出ますね。うん、それから、女神転生の確か新作も出るんだったかな。
ええー、あ、そうなんですか。
ああ、確かね、アナウンスだけされてた気がするな。で、あと、まあ、最近に言ったら僕はパワープロとか好きなんで。あ、
そうかそうか。
うん、パワープロもそうですね。
そう、リスナーさんが、どんなゲームを主にやるのか。
そうですね。
によってまたね。
うん。
変わってきちゃいますね。
ただ現状を貸しててあんまり触ってないっていうんであれば、
うん。
あんまりこうね、自分にピンとくるゲームが最近は、まあ、
そうなんでしょうね。
発売されてないってことなんでしょうね。
う
ん、
そうですね。貸してもいいかなと思った時期。
うん。
そうね。でも正直ね、どうなんでしょうな。
Wii U だって。
ね、Wii U は、お店の、何試しでやるやつ、
うん、
うん。あれぐらいでしか触ったことないし、情報自体がね、少ないので、うん、いかんともその、アドバイス的なことはできないんですよね。特にスマブラがね、全然、やってきてなかったので、僕が。あ、一つ答え出ましたね、僕は。
お、はい、はい。
手放さない。
うん。
テールズが出るから。
ああ、なるほど。100点の答えですわ。す。それは。
はい。
そうですな。
そうですね。うん、はい。
テールズは期待してる。
情報をね、あんまり入れてないですね。
ああ、なるほどね、うん。
買って、よし、やるぞみたいな感じですね。
うん。僕はですね。
はい。
まあ、やるゲームもちろん、ね、あれなんですけど、
うん、
Wii U に関しては、ちょっとまだ見通しがね、立たないというか、
うん、
スマブラ以降の弾が、
そこなんですよね。
うん、あんのかなーって思うね。
リスナーさんがもう本当にスマブラ大好きすぎて、もうこれ永久にやるわ、みたいなぐらいだったらいいかもしれないですけど、
うんうんうん、
スマブラをやるために、Wii U 本体と一緒に、買うその金額が似合う、見合うかどうかっていうところでしょうね。
そうですね。
うん、
正直、Wii U 自体の将来はそんなにね、明るくないと思うんです。
うん、
正直ね。
うん。
うん、なので、やっぱりスマブラが、リスナーさんにとって、どれだけ大きい存在か。ですよね。
うん、そうっすな。
うん。まあ、ぜひね、多分僕ら二人とも、本当スマブラ買ってやったことってないんじゃない？
ないです、ないです。
ね、二人とも任天堂はスーファミ止まり。
スーファミですね。
だよね。
うん。
64とか買ってないよね。
買ってないです。
ゲーム
キューブ。スーパー、マリオワールド？あれ。
うん。
スーファミのやつ。
うん。
あれをもうなんか鼻水が出るくらいやったぐらいの。
そこで。
記憶ないです
ね。ね、僕らは高校とか、ゲームを一旦やめちゃうというか。
うんうん、
ね、プレステ側に移っちゃう時代なんで。
そう、そうですね、
うん。うん。ちょっと、いまいちスマブラがどこまでこう、でかいゲームなのかとはちょっと、計り知れないんですが。
うんうん、
まあ、ぜひぜひ、プレイしない二人なので、ま
あ、
感想とかもね。
そうです
ね。教えていただけたら。スマブラ自体はね、興味あるんですよ。
ああ、そうですか。
あの、おもちゃ屋さんとか行くとさ、僕らがよく行ってた中古ショップとか行くと、ね。はい、私有台でスマブラとかあると、
うんうん、
おもろにコントローラー掴んで、一試合だけよく分からずプレイして帰るっていうね。
そうです。唐突にね。
唐突に始めて帰るっていうのがありますんで。あれだけ触ってるとね、なんか技とかコンボを覚えたら、楽しいんだろうなと思って、
うんうん、
やってますんで。なんかね、感想とか教えていただけたら、もしかしたら、
はい、
うん、僕とか、
ないじゃないですか。
もう完全に箱にしまってるからな。ゲーム機でこんなこと初めてですよ。買ったゲーム機を箱に戻すっていうの。まあまあね。
はい。
そういうのも楽しみに。
うん、
また、ね、僕らもしたいと思うんで、ぜひ、またお便りいただけたらなと。
はい。
はい、思います。
はい。リサさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあ、うん、まあ、お便り、ご紹介させていただいたんですけども、
うん、
今日はですね、
うん、
まあ、話したいことがあって、
はい。
まあ、もちろん収録してるんですけど、
もちろん。
最近、まあ、唐突に始まりますけど、
うん。
グータラ先生、どうですか元気してますか
あ、まあ、そうですね。一応は、まあ、元気に、細々と。
うん、何してんの最近。
な、あ、そう、最近、
うん、
スマホゲーをね、
う
ん、おもむろに、本当に、何の、あれもなく、復活したんですよ。なんかちょっとスマホ系やりたいなと思って。
うん、
で、僕、携帯でやってるのって、モバマスしかないんですよ。
はいはいはい。
で、モバマスって、うん、なんかもう、ちょこちょこっとやれば、あともう終わりじゃないですか。5分ぐらい立ち上げて。
うん、スタミナ。
そうそうそう、なんかスタミナ消費して、あと終わりじゃないですか。
うん。
じゃなくて、なんかこう、みんなと同じように、こう、スマホでこう、もう四六時中いじってるような。
はぁ、は
ぁ。ああ、ピコピコピコピコやってるようなゲームを、一個だけでも入れとこうかなと思って。
うん。
で、どんなの入れようかなーと思ってですね、入れたのが、ハクスラ系の RPG。スマホで。
あら、そんなの
ないか、そう、ないかなと思って探したんですよ。
あ、
そしたら、それっぽいのがあって。
うんうん。
落としました。ルナティックダンジョンっていう。まあ、名前はすごくかっこいいんですけど。うん、これは本当に単純な、スマホでできる、ハクスラ系で、で、まあ、なんかその、ハクスラ系で調べると、アクション RPG がすごいんですよ。ディアブロ系みたいな。
はいはい、
見下ろし型で、剣振って、前に進んで、で、ドロップしたアイテムを集めて、みたいな、なんですけど、
うんうん、
この、ルナティックダンジョンって、うん、そういったアクション要素は一切ないんですね。
え？アクション要素？
完全に、ハクスラ RPG なんですよ。
へ
ー。で、うん、まあ、どうなのかっていうと、うん、まあ、三人でパーティー組んで、
うん、
で、一つ一つ現れる、ダンジョンに、潜って、うん、敵を倒して、宝箱を回収して帰ってくるという。ただこれだけの、
うん、
お約束的な流れが一つあるんですよね。
うん、
で、僕も今これ、レベル、300近いんですよ。
おう。
300近いんですよ。で、何が面白いって、まあ、やっぱハクスラの醍醐味と言われるそのアイテムの種類なんですけど、
うん、
まあ、すごい豊富なんですよ。で、バンバン落ちるんですよね、このゲーム。ルナティックダンジョンって。
ほうほう。
で、1回のダンジョンに入ると、まあ、4、5個、うん、まあ、普通の宝箱で出ると、
うん。
で、そのダンジョンに入る、というか、どんな要素があるのかっていうと、
うん、
ダンジョンをポチッと押して、
うん、
潜るんですね。
うん、
そうすると、うん、横スクロールになってて、
うん、
で、スゴロクみたいなのを想像してほしいんですけど、
うん、
スゴロクのマスにモンスターがいるマスがあって、
はいはい、
で、あと、他には、その、回復のマスがあったりとか、で、もちろん宝箱のマスがあったりするんですよ。
うん、
で、それを一つずつ進むんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、先がね、ほんのちょっとだけ見えるんですよ。
うん。
で、二つに分かれてたりとかして、
うん、
あ、こっちのルート行くと、もうちょっと先に宝箱あるから、うん、こっちのルート通ろうとか、
うん。
あと、あ、回復あるから、今ちょっと体力やばいから、回復のルート通ろうとか、
うん。
まあそういうのも、選べるんですね。
うん。
で、まあもちろんモンスターがいるところに行って、うん、モンスターを倒すんですけど、うん、そのモンスターのバトルシーンがですね、
うん、
オートなんですよ。
おー。
オート。
うん。
もう、で、全部の要素がオートで。
うん。
だからもうマスを進むっていうだけでいいんですよね。
うん。もう見てるだけ
あと。そう、見てるだけなんですよ。
うん。
で、僕にとってこれすごく、今相性が良くて。
うんうん。
だれないんですよね。すごいテンポいいんですよ。だからダンジョンに入って。
ああ、なるほどね。
そう。で、もちろん、モンスター倒しても宝箱出ますし。
うん、うん。
うん。で、まあ、一番最初のダンジョンは、5個進むと最後にボスがいて、ボスを倒すと、そのダンジョンはクリア。で、ピンチになったらいつでも戻れるんですよ。でももちろんその、途中で帰ったら宝箱はもちろんゲットできて、うん、途中で全滅すると、あ、全部おじゃん。
あ、全部おじゃん。
っていう、
まあ、
そうですね、全部おじゃん。
うん、なるほど。
で、このオートバトルがすごく僕の中で相性くて、
うん、
で、しかも、スピードも変えれるんですね。1.5 倍とかにできるんですよ。だからもう、最初でも十分早いんですけど、
うん、
もうさらに早くできるんですよね。
ほうほうほう。
あ、もう一回ダンジョン入って1、2分で帰ってこれちゃうんですよ。
ああ、なるほどな。
そう。で、体力が減ったら宿屋で寝てもいいし、
うん、
まあ、広場っていうところに最初出るんですけど、
うん、
まあ、そこで黙ってても体力回復するんですよ。で、最近のスマホゲーみたいに、うん、スタミナ性がないんで。
ああ、それ聞きたかった。スタミナ性ないの？
ないんですよ。
ええー。
だからもう宿屋で寝て、
うん、
もうすぐ、もう次出ていいんですよ。あ、じゃあまたすぐダンジョン入るわ、つって。
無限にできるやないか。
無限にできるんですよ。なおかつ、
うん、
僕さ、最初レベルが300って言いましたけど、
言ってたね。
一回ダンジョン入ると、
うん、
2とか3とか普通に上がるんですよ。簡単に。
あ、なるほどな。
そうなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、上がった、レベルによって、振り分けができるんですよ。ステータス振り分け。これね。
あ、うん、いいね。
ステータス振り分けね。
うん。はい、
だから、もう自分で好きなように成長できると。
はー、なるほどな。
だからもうちょっと潜ってて、宝箱回収してるうちに実はレベルが上がってて、
うん、
もう15くらい割り振りできるんで、じゃあこれはどうやって強くしちゃおうかなーなんていう風に考えたものでできるわけですよ。
へー。
ああ。
それ、ソフトは買い切りですか？それとも？
無料です。
なの？
そうなんですよ。僕が一番このスマホ系で重要視してるのは無料っていうところで、うん、無料だからこそまあルナティックダンジョン、まあ他にも面白い要素がすごい入ってて、バトルするだけじゃなくてその属性っていうのがあって、
うん、
まあもちろん火とか炎とかっていうのはそのダンジョンとか敵によって違うんですよ。
うん、
だから次のダンジョンは火山だから、
うん、
あと水の属性の装備で行った方がいいとか、
うんうんうん、
でそのドロップするアイテムも属性全部バラッバラなんですよ。う
ん、ああなるほど、ここだったらこれしか取れないじゃないわけだ。
そうですそうです、全部バラッバラなんですね。だからこっちの方強いけど、
うん、
まあ次のダンジョンに水属性の方がいいから、
うん、
水属性取っとくとか、
うんうんうん、
うん、でかつそれでアイテムの枠がちょっと少ないですよね。
うん、なるほどね。
やれなくはないけど。
うん、
で、まあ、それでいっぱいになっちゃいそうなんですけど、
うん、
その武器屋とか鍛冶屋があって、
うん、
鍛冶屋で、
うん、
その属性をランダムでチェンジできるっていうシステムもあるんですよ。
ほー。
だから一概に、
うん、
あ、これ取っとこうかなとか、そういうような、そのわだかまりも、あ、うん、じゃあ鍛冶屋行ってちょっとランダムで金払って頑張ってみるかみたいなこともできるんですよね。
あー、なるほどな。
そう。
火属性だけやたら弱いとかってこともないんだ、もう。
そうなんです。
強いやつだったら。
属性を変えちゃえばいい
んですよ。変えちゃえ、みたいな。
そう。ランダムなんですけどね。
へー。うん、
あと、劣化した武器が手に入っても打ち直しして強くしたりとか、強化があったりとか、あと、レア、レジェンダリーエピックっていう要素もある
んですよ。たまらん。
でしょ？
たまらんね。
でも、全然ね、違うんすよ。強さが。
へー。
だからそういうのもあって、で、ちょっと面白いのが、ルナティックダンジョンって、まあ、ルナ、まあ、お月さんの、あれなんですけど、うんうん、リアルタイムで、新月、うん、まあ、最近、満月があったばっかりなんですけど、11月の5日だったかな、
うん、はいはい。
はい、あったんですけど、
うん、
その5日の満月の日になると、
うん、
こっちのゲームも連動してて、
うん、
リアルタイムで満月の日に、しか出ないダンジョンがあってですね。
ほうほ、ん、う。
まあ、ルナ凍結っていう、その、洞窟があって、
うん、
もうその日にしか入れない洞窟があるんですよ。で、そこに入って、まあ、敵を倒したりすると、
うん、
まあ、レベルも上がるし、宝箱もめちゃめちゃ手に入るしと。
ほ
ー。ちょっとね、そういう面白い要素もあったりとか。
へぇー、うん。それと課金要素ないの？
一応あります。ほうほうほう。アイテムの枠を増やしたり。
ああ、なるほどね。
うん。とか、あと全滅した時に、うん。ま、すぐチャレンジするか、みたいな感じで、そのクリスタルっていうのがあるんですけど。
はいはいはい。
その、課金アイテムで。
うん。
で、そのクリスタルを消費して、そのまま続けることができるとか。
ああ、復活みたいなね。
そうですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい。あと、その、ブーストみたいな感じで、5日だけ、経験値がすごく入るとか。
うん。
レアが入りやすいとかっていうのがあるんですけど。
へぇー。
そのクリスタルも、うん、その、ログイン要素もあって、このゲーム。
うん。
一週間サイクルで、
うん。
あと、クリスタルももらえるんですよ。そのログイン、ゲットで。
なるほどね。
そうですね。うん、5日目にクリスタル1個、6日目にクリスタル2つあげますとか。だまあ、その、続けてやるだけで、その、課金で買うアイテムもゲットできます。
うん、なるほど。
うん。僕はちなみに一切課金してないです。
それは国内メーカーなのかな？日本が作ったやつなの？
日本です。
へぇー。
うん。日本のですね。
早速落としちゃおうかな。
おー、これ、ほんと、ね、ちょっと面白いですよ。ボイスもあったりとか、キャラクターごとに。
へぇー。
うん。あと、なんだっけ、ルナティックバーストっていうのもあって、これもすごい面白いんですよね。三つ、そのマスがあって、
うん、
最初に誰を狙うかっていうマスがあるんですよね、箱に。うんうん、で、次にどんな属性でと。で、一番右が、どんな武器でっていうようなマスがあるんですよ。
うん、
で、それは、月をはめるんですね。お月さん。
ほうほうほう。
一番左に、三日月をはめて、真ん中にちょっと丸いやつはめてっていうような要素で、
うん、
その、三日月のアイテムもめちゃくちゃ種類あるんですよ。敵単体とか、
うん、
味方全員とか、
ほうほうほうほう。
あと、もう全体とか二人とかグループとかっていう、多分あると思うんですよね。
うん、
で、まあ属性だったら土属性とか風属性とかってんで、一番右がその特有の武器。探検とか、斧とか、両手剣、弓とか、うん。で、それをこう、はめるんですよ。そうすると、味方全員に、土属性の回復魔法とかっていう風にはめることができるんですね。
はぁ、なるほど、
ね。そういう必殺技を自分で作れるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それも、アイテムとして、うん、認識されてるんで、識別されてるんで、
うん、
いつまで経っても使えないっていうのもあるんですけど。僕はようやく最近敵全体の攻撃の必殺技を、やっと作ることができてですね。
ほー。
で、そういう必殺技もあるんで。
なるほどな
ぁ。ルナティックダンジョンはね、すごい面白くてやってますね。
これ、ちょっとあれですね。もう、まあ、僕はもう、早速もう、会話中落としたんですけど。
あとね、そうですね。ちょっと、まあ、やってみてください。
そうだね。
あとね、もう一つやってほしいのがあるんですよ。
ほうほう。
すいませんね。ちょっといいですか？
いいですよ。
もう一個落としたんですよ、実は。
うん。
で、それが、ワーズ&マジックっていうゲームなんですね。
ワーズ&マジック。
ワーズ&マジック。
ほう。
で、これもハクスラなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、これ、まあ、何が気に入ったかっていうと、
うん、
まあ、その、タイムライン上に、表示されたっていうのもあるんですけど、
うん、
で、それでちょっと調べて、まあ、今ちょっと貼りますね。これなんですけど、ね、タイトル画面で、あ、これは落とすわ、と思ったんですよ。
へぇー、ちょっと待ってよ。
はい、まあ、今ちょっと、で、最近だってファミ通の、APP でしたっけね。
ああ、ははははははは
これタイトルなんですけど、うん、ドット絵で描かれたやつなんですけどね。
うん、
で、ちょっと下転がしてみてください。キャラクターとかいるんですけど。
おー、ほうほうほうほうほうほう。なんか懐かしい感じですね。
そうなんですよ。その、昔懐かしの、
うん、
何でしたっけ長岡さんとスーファミで、昔あった、
ソードワールド？
ソードワールド。
うんうん。
ああいうような、
うんうん、
なんかこう、昔懐かしの、
ファンタジーのね。
そう、ファンタジーのやつがね、うん、これ出てきて、あ、 これは落とすわと思って、
うん、
まあ、このドット絵で、すごく気に入って落としてやってみたんですよ。
うん、
で、このゲームの特徴は、うん、ワーズ&マジックの特徴は、
うん、
敵をですね、フリック入力で、フリック入力で戦って倒す。言葉、メールとか送るじゃないですか。
はい、はい。
ペペペってね。
うん、
それで敵と戦うんですよ。
なるほどね。
うん。で、面白いのが、
うん、
フリック入力をしなくてもいいんですよ。
ああ、しなくてもいい。
しなくてもいいんですよ。
お
お。確かに、だよな。
ミスしても。
僕ちょっとつい、そうそう、ミスしても、そう、全く、問題なくて。で、3文字とか、
うん、
2文字とかもあるんですけど。で、まあ、その文章が表示されたものを、
うん、
下に、フリック入力のマスが出て、
うん、
まあ、フリック入力するんですけど、
うん、
まあ、それを入れれば入れるほど、その、自分のキャラクターが攻撃してくれると。敵に。
うん、
で、まあ、それを、こう、続けて入れると、右の方にゲージがあって、それが溜まると、
うん、
コンボっていう風になって、
うんうん、
仲間全員が攻撃すると。
なるほどね。
っていうようなね、要素もあったりするんですよね。
ほー。
うん。で、これも、そのダンジョンとかに入った時に、
うん、
これは全く先がわかんない状態なんですよ。
うんうん、
世界中の迷宮の、メッセージだけっていうのをイメージしてほしいんですけど、昔のゲームブックみたいな感じですね。
ああ、なるほどな。
はい。探索を続けるって押すと、
うん、
まあ、敵と遭遇したとか、
うんうんうん、
宝箱を発見したとか、
うん。なるほど。
あとは、毒の泉があってちょっと体力が減っちゃいましたとか、
うん、
道に迷って、そのクエスト進行度がちょっと下がりましたとか。
はいはい。
まあ、今、まだちょっとやってレベル10ぐらいなんですけど、
うん。
まあ、なんかたくさんありそうな感じなんですよね。
ほうほうほうほうほう。
で、こっち、さっきのルナティックダンジョンと、
うん、
こっちと、自分の中で、こっちの何が良かったかっていうと、
うん、
とりあえず UI がすごい見やすいんですよ。
ああ、このワーズ&マジック。
ワーズ&マジックは、はい。で、武器の、まあ、ね、グラフィックも、まあ、はっきり、いろんなやつについてますけど、
うんうん、
ルナティックダンジョンはどっちかというとその、まあ、画面が小さいせいかわかんないんですけど、
うん、
その、マスがちょっと狭くて、僕の、あれです、指がですね、たまに反応しなかったりとか、
うん、
ああ、そうじゃないんだけど、みたいなのがあるんですけど、
うん、
こっちの、ワーズ&マジックがすごいはっきり見えるんですよね。すごくわかりやすい。
うん、
丁寧だし。うん。で、まあ、こっちももちろん、レアとか、あるんですけど、
うん、
まあ、こっちにはね、課金要素みたいなのは一切なさそうですね。
ああ、なるほどね。
あ、全部。
これも無料。
これも無料です。
なるほど。
うん。今ね、ワーズ&マジックをもうちょっとやってみようかな。これすごい面白いんですよね。で、一回クリアしたダンジョンは、
うん、
さっきのフリック入力みたいなのをやらなくて良くなるんですよ。
なんか、オートバトルって書いてますね。
そうそうそうそう。仲間を途中で、最初お金があんまりないので仲間を全部入れれないんですよ。6人編成できるんですけど。
うんうん、
で、お金を貯めて仲間を、まあ、ルイダの酒場みたいな感じですね。
うん、
仲間を入れるとレベル1じゃないですか。
うん、
仲間を入れた場合に。
ね、
うん、だからその間に、まあ、ちょっと弱いダンジョンに行こうかなって時に、うん、オートバトルが、まあ、オンオフできるんですけど、
うん、
オートバトルやるかいみたいな感じで、オンすると、まあ、フリック入力しなくても、
うん、
まあ、黙って見てりゃ戦ってくれると。
うん。
うん。そこも便利設定でしたね。まあ、暗算とかも出たりするんですけど。
ほうほうほうほ
う。うんうん。で、くしくも、
うん、
この二つをね、やってちょっと面白かったのが、
うん、
通常の戦闘 BGM が全く同じだったっていうね。
ああ、なるほど。フリー素材。
そうそう、フリー素材ですから、うん、
拝借してるからね。
そうですね。うん、フリー素材らしいんですけど。
うん、
もうね、ちょっと笑っちゃいました。あれ聞いたことあるな。うん、これはちょっとリンク貼っておきますよ。
あ、ほうほう。
どっちも今すごい面白いです。ワーズ&マジックと、ルナティックダンジョンと。
面白そうですね、本当に。
いやー、面白いですよ、
今。今のところ、ワーツ&マジックは、
はい。
iPhone とか、そっちだけですね。
ああ、そうだ。今、Android 作ってるって、なんか読んだな。
で、先に紹介していただいた、
はい。
あと、ルナティックダンジョン。
ダンジョン。
は、Android 版確認してます。
おー、
うん、はい。もう私落としましたので。
あ
早速収録終わったらね、お風呂入りながらちょっとやろうかなと。
うん、そうですね。うん、ちょっと最初ね、アイテムの、いじり方って言うんですか、
うん、うん、
うん。ちょっと見方分かりづらいかもしれないですけど、もうやってみると。
そうだね。
すぐなんで。
ほう、なるほどな
ぁ。いや、すいません、ちょっと、久しぶりに。
いえいえ。
ゲームやったんで、バーッと喋っちゃいました。うん。
ね、やっぱスマホゲーイコールちょっとスタミナ要素、うん、はガチャみたいな、やっぱり、もうテンプレで思っちゃいますけど、うん、だんだんこういうゲームもね、
はい。
増えてきましたね。
そう。だから、ワーズ&マジックの、制作者さんが、うん、そこは絶対入れないようにしようっていう、なんかそこは嫌だったらしいんですよね、うん、スマホゲーで。
なんか、楽しみを阻害してるみたいなのが書いてましたね。
うん、そうそう。だからもう自分でやりたいゲームを自分で作っちゃおうっていうので、うん、そのスタミナ性とかは一切
ない。なるほど。
うん。そこが気に入ってるのかもしれないですね、どっちも。ルナティックダンジョンも、ワーズ&マジックも。
そう、やっぱゲームは限られた時間にしかやれないからさ、やれる時間あんだけど、うん、スタミナなくてやれないっていう時間が一番イライラするからね。
そうですね。ガッとやりたい時
期、ね。そうそうそう。2時間空いたんだけど、5分で、スタミナ全部使っちゃった、みたいなね。
そうそうそう。
まあ、制作者側は、そういうジレンマで課金してでもスタミナっていうのを狙ってやってんだろうけどもさ。
うん。うん、まあでしょうね。
ちょっと大人になるとそういうのが見えちゃうからね。
はい。あ、久しぶりにゲームのレビューしちゃいましたね。
はいはい。ありがとうございます。
いや、ノブさんは？
まあ、僕ちょっと
やってる。ゲーム。
ゲーム、最近、モンハンをやってるんですけど。
あ、そうかそうか。
はい、最近ね、健康的な生活というか、ちょっと生活サイクルを、
はい、
前まで夜、2時、3時くらいまでゲームやって寝るっていう生活してたんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱり生活のリズムが、一般社会人とずれ始めてるなと気づいて、12時で、もうビタッとやめて寝る生活してるんです、今。
おー。
うん。なので、まあ練習帰ってきてとか、仕事してとかなんか買いに行ってきて、帰ってくるのまあ10時半とかなんで、
うん、
まあ11時から12時ぐらいまで1時間モンハンやるみたいな、うん、生活なんですけど、
はい、
まあその中でですね、最近漫画をね、ちょいちょい空いた時間に、
まあ、漫画
いつも買ってるんですけど、
はい、
今回もね、またいろいろと買い込んだので、ちょっと、ね、ご紹介したいなっていうのがいっぱいあるんですけど、
あ、結構買ったってことなんですね。
めっちゃ買ってますよ、漫画は。それでですね、
はい、何すかここ、ビビッときたの。
一番、ビビッときたのはね、今ヒーローズコミックスっていうのかな？なんか、小学館から出てる雑誌なんですけど、ちょっと、月刊ジャンプとか月刊マガジンっぽいような、
うんうん。
週刊よりちょい厚いみたいな感じのやつなんですけど、
はい。
それでやってるね、キリングバイツっていう。
あー、これか。はいはい。
あるんですけど、これがね、うん今のところ単行本2巻、2巻だって。2巻まで出てるんですけど、
はい、
これがちょっと今ビビビッと来てましてね。
ほうほうほう。
まあ言ってしまえば、
はい、
テラフォーマーズ的な、型にはめようとするとね。
ああ、はい。
うん、まあテラフォーマーズは、人かける、まあ最初は虫。
うん、
まあ最近は虫以外がいっぱい出てきてるんですけど、
うん、
まあ人に、もう一つ何かの生き物の能力を掛け合わせて、
うん、
まあ異能バトルみたいな、
はいはい。
ことをやってるんですけど、はいはい、まあこのキリングバイツは、今のところまあ動物、オンリー。でやってまして、一般人に、まあ動物を掛け合わせた、
うん、
まあキャラクターっていうのかな、
うん、
それであの、ま、いろいろとバトルするっていう漫画なんですけど、うん、主人公がね、あの、女の子なんです。高校生。
おー。う
ん、でね、可愛いんですよ。
あ、なるほど。
はい、まずね。
はい。
で、まあ、僕が好きなそのバトルもので、能力がこう、なんていうんですか？ある。異能、それこそ異能バトル、能力系の、漫画なんですけど、
うん
うん、まあ、素材はね、もちろんテラフォーマーズみたいな感じなので、はい、まあ、可能性は無限ですよ。で、僕テラフォーマーズが大好きなので、
うん、
もうそれと同じ感覚で最初読んでたんですけど、
はい、
なんかちょっとね、急ぎ足なんですよ。ストーリーの展開が。
あ、キリングバイツが。
キリングバイツが。
ああ。
もう2巻まで単行本読んだのに、あれもう終わんじゃねえかみたいな、急ぎ方なんですよね。あれこれは打ち切られる匂いがする。みたいな。ちょっとね、
はい。
まあ、未だにそのヒーローズコミックスの方では、今日連載してるの確認したんで、
はい。
ただあれなんですけど、
まだやって
る。中で、もったいないんですよね。
あ、
急ぎ足すぎて。キャラクターもね、立ってますし、
はい、
まあ、その、主人公の女の子は、あの、ラーテルって言われる、なんていうのかな、スカンクの獰猛なやつみたいな、見た目で言うと。
おー。
ちっちゃい、アナグマっていうのかな。
うん。
なんかそういう系の動物で、体ちっちゃいんだけど、ライオンにも挑んでくっていう、ギネスブックにも認定されてる世界一獰猛な動物だったかな？
お
う。うん。っていうのを認定されてるのと、まあ、主人公の女の子が、まあ、掛け合わさってるんですけど、でもその子が主人公で、まあ、一番最初のバトルの相手が、百戦無敗の、ライオンと掛け合わせた、
うん、
まあ、言ったら、その、チャンピオンみたいなやつとバトルなんですけど、
はい、
百戦無敗のやつが速攻で負けますし、で、そいつが、その、今までその百戦勝ってきた経緯っていうのかな、その、積み重ねてきたものが何一つ見られず、モブ化するんですよね。
ああ、なるほどね。
もっと例えば掘り下げるとか、
うん、
その百戦、ね、大の大冒険で言ったらクロコダイルみたいな存在になっちゃうんですけど。あ、クロコダインか。
うわぁ。
なんかね、クロコダインは愛すべきとこがあったじゃないですか。
そうですね。
ね、めっちゃ最初強くて、だんだん雑魚化してって。
雑魚。
みたいなね。
うん、
けど好きよ、クロコダインみたいなあったでしょ。
うん、そう
です。はい。だからこの、百獣の王のその、ライオンになったやつは、なんかね、負けてそのままただ普通のキャラとして出てくるみたいな扱いになっちゃってるんで、あれなんか掘り下げないで終わっちゃうんじゃないかみたいなね。
そう、最近のその能力系は絶対、あのね、掘り下げがあって、
そうそう。
それでなおかつ、負けるみたいなのが、
うん。
ね。
そう。
うわ、マジかよみたいな、
うん。
こんなに強いのにもう、みたいな。
そうそうそうそう。
っていうのがあるんですけど、うん、そこをはしょって。
はしょっちゃってる。例えば、ハンターハンターにしても、めちゃ強いやつも、その、掘り下げガンガンあるし、
うん、
パッと弱いやつでもなんか掘り下げあったりとかして、でそいつが勝っちゃったりすると、うん、うわーってなったりするわけじゃないですか。
うん、
で、テラフォーマーズなんかは特に、その前の方で、ね、掘り下げがあって、このキャラクターの、こういうバトルでとか最近そういう話が出てきたなと思ったら、あ、死亡フラグなんだなと思いながら読んで、見開き一ページ目で殺されたりだとか。
そう
です
ね。
ね、あるわけですよ。
で、
あーってなったりするんですけど、この作品に関してはね、スラッて言っちゃうんですね。めっちゃスルッて言っちゃう。で、なんか、話の展開的に、まあ最初はストリートファイトみたいな戦いで、
うん、
その百獣の王と戦って、まあ、主人公の女の子が勝つわけですよ。あいつはなんだと。あいつすげえぞみたいな、まあ、存在になりますよね、やっぱりね。
そうですね。
百戦無敗のやつに、勝つわけですから、
うん。
で、その次のバトルってなったら、もうすでにですね、なんか閉じられた世界っていうか、その島国で、勝負して、相手を殺した方が勝ちっていう、 バトルロワイヤルの話になるんですよ。
はぁはぁはぁ。
でも、そこですでに、なんかキャラの立った登場人物がね、ポンポンポンポンいるわけですよ。
まあ、そうでしょうね。
システム的に、殺して勝った方が勝ちってなると、死んじゃうわけでしょ、キャラが。
まあ、そう
っすね。ってことは、必然的にこのキャラはもう出てこなくなるんだろうなと思うと、あれもう終わんのかみたいな。
あ、そっか、なんかもう少なくなってくるわけですからね。
そうそう。だからね、ただのバトルで、今回負けたけど、次回成長して強くなるとか、うん、っていう要素があってこそ、だし、
うん、
その、特殊能力系のそのバトルの漫画でも、まあ、いろんな能力のやつがいるけども、まあ、何人かはやっぱりこう、勝ち残ってたりとか、ずっと勝ち進んでるやつがいて、でもそいつが時々負けたりっていうので、
うん、
あららってなったりするんですけど、
うん、容赦なし。
これ容赦なしっぽいんです。まだその2巻は、始まったばっかりなので、その、戦いがね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、結局どうなるかは、結局殺さずっていう可能性もあるんですけど、
うん。
なんかね、
今のところでも殺してるでしょ？
今その2巻の始めは、
はい。
あ、まだ。そのシステムで、
はい。
始まったっていうところ。
はい、あ、なるほど。
うん。なので、キャラを立ってるんですよ、めっちゃ。
うん。その、惜しい。
惜しい惜しい。なぜ殺すシステムにしたのかなって思う。まだ掘り下げれる気するんですけどね。なんかその、バトルロワイヤルみたいな感じのシステムも、なんかいろんなその日本の財閥が、その、スポンサーになってて、例えば日本で言ったらその、三菱とかさ、なんかあるじゃないですか。そういう風な感じの、まあ財閥同士の争いに実はなっててとかっていう話なんですよ。だからその、うちの財閥でのエースはこの人でとか、そういう出し方もしてるんです。だからそこで、勝ったり負けたり、協力したり、裏切ったりっていう、まあ、これからもしかしたらね、広がり方があるかもしれないんですけど、今んとこはキャラを減らす方向で、話が進んでるので、
あ、なるほど、
ね。すげえ不安です。もったいねえぞって。
終わらんでくれよと。
終わらんでくれよと思ってます。まだ2巻ですからね。
まあ、そうですね。
うん。
最近やっぱこうテンポ早くないと、
なんかね、
飽きられちゃうみたいな
のもあるのかな。飽きられて、なんかアンケートの評価も悪くなるとかっていう話ありますからね。
ああ、うん、じっくり書きたいけどみたいな。
なんかこの話を、キリングバイツ面白いって、ツイッターでつぶやいたら、うん、だからその、作品のファンの人から、まあ、コメントいただいて、はい、で、まあ、フォローもしていただいたんですけど、だからこの人の作品って、全部短命なんだって。
あら。
うん、だから、その人も、ちょっと不安ですって言ってた。こんなに面白いのに、俺はなんか早く終わりそうな匂いがするんですよ。もったいないって呟いたら、はい、そうなんですよ。この人の作品、いつも早く終わっちゃうんですよ。って言ってたので。
マジか。
そちらの期待をね、ぜひちょっと裏切って。
裏切って
ほしいなと。
ああ。
うん、思いましたね。
なるほど。
で、あとね、
はい、
他にも、まあ、これもまた単行本2コン、2コンだ。また2コンって言った。
なんすか
ね、そうだ、2コンがある。
なんかある
わからん。2巻。そう、実は今カメラにみたいなね。これも2巻までで、
はい、
補助隊モズクスっていう、漫画があるんですけど、これね、
はい、
ビームコミックです。
は
あ
は
あ
は
あ、エンターブレインのやつね。
補助隊？
補助隊。
はい。
補助は補助するの補助。
モズックス。ああ、はい。
これね、
はい、
なんていうのかな。人に、
うん、
なんかエイリアンみたいな、虫みたいなのが寄生して、うん、それを、まあ、倒すっていう話なんですけど、
うん、
まあ、これ主人公とかその、虫を倒せる、人たちは、まあ、式神と呼ばれる、なんか、まあ、宇宙人みたいなやつを、まあ、3体、連れて、行くんですけど。
うん、青いやつね。
そうそうそう、うん。これとね、一緒に倒していくんですけど、うん、これがね、 最初なんかちょっとギャグテイストなんですよね。この主人公の式神3人が、おちゃらけたキャラクターなんで、
うん、
おちゃらけた感じなんですけど、話進んでいくとね、結構シリアスになってきて、ドキドキしながらね、うん、2巻の方は読んでました。うん。
あ、Kindle 版とか。あ、モズクス。
話はね、まあ、宇宙人が帰省して、で、まあ、その宇宙人がですね、あ、宇宙人とか、まあ、虫か。虫が帰省して、その帰省された人はですね、なんかどんどんどんどん他の人を殺しちゃったりするんで。
ああ、凶暴化するわけです
か。そうそう。展開はね、結構エグいです。
ああ、もう、人ぶっ殺されたりとか。
そうそうそうそう。
あ、
うん。なんでね、ぜひ、モズックス。
これ、なんで、これを買おうと思います
か。
表紙買
い？そうですね。僕、基本的に表紙買いですね。単行本じゃない、雑誌を読まない人なんで、私。
うん、うん。うん。
全部単行本はね、絵で、とりあえず買ってます。だから、喋らない影で、
はい。
一巻しか買ってないやつだから、しこたまあります。もう二度と読まないっていうのがいっぱいある。
実は。
そうそう。まあ、例で挙げるとですよ。
おー、はい。
クソって言ったらダメだな。失礼だな。作品書いてる人にね。
うん。
俺の作ったゲーム、クソだってよっていう漫画があったんですよ。
え？はい。
これゲーム制作の話なのかなと思ったら、
はい。はい、
ただゲーム制作をネタにしたギャグ漫画でした。
ああ。
これ、俺の作ったゲームクソだって言うじゃなくて、お前の漫画だなと。
ブメラじゃねえかと。
漫画がクソじゃねえかよってね。まあまあ、そういうことも。
なるほどね。ちゃんちゃんと。
そうそうそう。さあ、あとですね、
はい、
最後に、まあちょっと長々と話してしまって申し訳ないんですけども、これはね、ほんわかします。スクートという漫画。
スクート、
うん、ひらがなでスクート。
うんうん、
これね、女の子が、バイクに乗る話、まあ、スクーターに乗る話なんですけど、まあ、同じ系列で言ったら、赤道エレジーじゃないや。ケッチンでしたっけ？
なんか、その名前だけは聞いたこと
ない。僕の人作品好きだったんですよね。なんだっけ？キラ高志だっけか。
これ違う。小漬けの助。
キラ、小漬けの助。
あ、小漬けの助。
そうそう、キラ高志だ。
キラ高志。
これのね、ケッチンってのが、まあ、バイクに乗る男の子と女の子。それから、それに関するね、恋愛
物語。ありましたね。ヤンマガでやってたやつ。
そうそうそうそう。
はいはい、
この人は前の俺、赤道エレジーって漫画が好きで。
うん。ありましたね。
うん。
ヤンキーの女の子と付き合う。
そうそうそう。
ああ。
それの、にもね、ケッチンって作品で、まあ、バイク取り扱った作品があるんですけど、うん、こちらのスクートってやつは、まあ、まだ今のところ恋愛要素なしで、うん、まあ、単純にバイクスクーターに乗り始めた、女の子の日常を書いてるんですけど、はい、なんかね、読むとね、ああ、そうそう、俺もやった、みたいな、あるあるネタが多いんです。
ああ、そうなんですね。そのバイクに乗る、乗り始めの時の気持ちみたいなとか。
おもむろにね、例えば最初の方で、女の子が、まあ、スクーターでコンビニに買い物に行って、
うん、
で、買い物終わって、で、スクーターってシートの、中に物入れれるじゃないですか。
ああ、
ヘルメットみたいな。
かぼって開いたりとか
で、ね。で、あそこにね、こう買ったものを入れて、本物にヘルメット被って、さあ行こっかなーってなった時に、ふと自分のバイクを見て、はい、ああ、俺のバイクかっこいいなーみたいな。で、思わず、ヘルメットをですね、うん、置いて、バイクのどっかにね、うん、写真撮っちゃうみたいな、携帯で。もうね、まっきし同じことやってたわけですよ、僕ね。
ああ、なるほど、ね。
うん。そういうのとかね、こう、いろいろね、あるんですよ、その、細かい描写なんですけど。
ああ。
これがね。
もうその、もう、バイクを買って乗った人しかわからないような、その、小さな、
そうそう。
心の機微みたいなのがもう、きっちり乗ってるわけだ。
あるんですよ、その、ね、やっぱ乗らないとわかんないですけど、冬バイク乗った時どうなるかとかね。
はいはいはい、
死ぬほど寒いみたいな。 うん、けど、まあ、僕は、過去はそのスクーターと、125cc で、今、まあ、200cc のバイク乗ってるんですけど、うん、まあ、そのバイクによってはメットってあるんですよね、やっぱりね。僕からすると、そのフルフェイスはまだ被りたくないんです、僕は。
ああ。
合うバイクが合わないバイクありますからね。うん、だから、半防とか、まあ、半防本当はダメなんですけど、
はい。
まあ、そういうのね、いろいろこうあるんですけど、それに関する話だとか、ヘルメットに関する話とか、うん、冬乗ってるのめっちゃ寒い話とか、なんかいろいろありますんで、うん、ぜひね、ちょっとバイク乗ったことある人、まあ、めっちゃ乗ってる人はもしかしたら、こんなの全然だよと思うかもしれませんが、ね、大半が大半みんなそんなにこうバイクどっぷりの人でもないでしょうから、ちょっと過去にね、ゲンチャとか乗ったことある人はね、ぜひちょっと読んで、
ああ、昔のこと。
そうそう。共感してほしいなと。
で、あったわ、みたいな。
そうそう。で、絵柄がすごく可愛らしいので、読みやすいです、うん。中の絵もごちゃごちゃしてなくて。で、なんかね、こういうのは、よくあることなのかわかりませんが、
はい。
この漫画に関しては、バイクはバイクで別の作画さんがいて、
ああ。
うん、キャラクターはキャラクターでね、別の作画さんが共同で描いてるみたいです。
ははは、
うん。
あ、でもなんか最近多い、ような気がしないともないですね。
ああ、そうなのね。なんかシナリオとね、うん、作画、原作付きのやつとかってのはよく見ますけど。
うん、最近アジンの五感、新しいやつ買った時に、はいはい、その、一番後ろにアシスタントはここ書きましたみたいなの載ってるんですよ。
うん、うん、うん。
で、やっぱ、なんかこの人はこの車だけ書いてるとか。
はあ、なるほどね。
うん、なんかそんな感じもあったんで、そういう可能性もあるでしょうね。
ああ。
体型だけとか、
うん。そうかそうか、なるほどな。
うん。バイクはもうバイク担当で、僕は描きますみたいな人いるんでしょうね、きっちり。
そうかそうか。まあ漫画、アニメとかだとね、やっぱ背景だけとかって書いてる人いるから、うん、まあ当然っちゃ当然か。
うん。うん、
まあまあ、ぜひね、このスクート。作品ね、全部、
スクート出ないんだよ。
スクート出ないか。
うん。
ね。
わからなくて。調べれない。
白戦車っていうのかな。白い泉の社。
あ
ー。ジェッツコミック。ヤングアニマルですね。ひらがなでスクート。
スクウトですか？
スクーで伸ばすだね。
あー、さっきそれやってたらね、全然。引っかかってくれなかったんですよね。
これ
あった、ね、やっと見っけた。
なんとか。
あ、かわいい。
ね、絵柄かわいいよね。
絵柄かわいいですね。
うん。あ、そっか、スクートびっくりマークで出るかな？出ないな、ね。飛行機が出るね。シンガポールの。シンガポール航空とかが出るね。
あ、いいですね。この、
いいでしょ？
この女の子。うん、いいですね。
これね、ぜひぜひうん、ぜひブログの方にね、ちょっと貼っておきたいと思うので、
うん、
ぜひ、
試し読みできるみたいなんで、
お、
ここ貼っときましょうかね。
もう、もしね、第1話読めるんだったらいきなりその写真撮る話ですから、
うん、
ちなみにその僕のね、過去の黒歴史を言いますと、まあ、はい、昔って自分のホームページ作るの流行ったじゃないですか。
ああ。
BBS とか作ったりして、
はい、あります
ね。そこのね、トップページがね、僕の写真のあれでしたよ。
バイクの。
ヘルメットね。ミラーのとこにかけてね。
かけて。
やってましたね。
ああ、いいです、
ね。まあ、ぜひ、今回ご紹介したのが、何でしたっけ最初がキリングバイツ。
キリングバイツ。
それから、何でしたっけモズクス。
モズクス。
補助体モズクス。
補助体モズク
ス。そして、スクート。
はい。
あとはね、もう一作ね、コンプレックスエイジーというコスプレする女の子の話もあるんですけど、これはね、また後日、またお話ししたいと、はい、はい、思います。
なるほどね。はい、はい。
はい。ということで、本編、
そうっ
すね、以上となります。
盛りだくさん。
今日は盛りだくさんでございました。
盛りだくさん。はい、はい。
はい。 エンディングでございます。
はい、来た。
はい、久しぶりの、がっつりした収録でしたけども。
はい。
いやー、今回はね、うん、まあ、ここまで聞いた人は全部聞いてくれてるわけですから。まあ、あなたの気持ちを代弁しますと、長えなと。今回。
そうっすね。
ああ、今回長えなと。
もう盛りたくさんですね。
ああ、思った人もいるかもしれませんが。
はい。
それだけ僕らはね、こうね、溜めてたんですよ。
そうそうそう。
心にふつふつと。決してね、
はい、
忘れてたとか、なんか理由をつけてね、収録しなかったっていうんじゃないんです。やれんだから。
きっちりちゃんと持ってるものを持ってたと。
そうそうそうそうそうよ。
まあ、バンとしたわけです。
ここでね、
はい、
バッと出したわけですよ。うん、なので、
はい、
まあ、今回ちょっと長編になりましたが、
はい、
まあ、次回もですね、できれば間を置かずに収録したいなと思ってます。
うん、
はい、まあ、今回の漫画ね、最後にピピピピッと一つ差し込みましたけど、
はい、
漫画はね、そんなにこう時間に縛られず読めるので。
そうなんですよね。
ね、いいですよね。うん、比較的こう空いた時間で新しい新刊とか買って読んだりもしてますので、
はい、
まあ、ただそのね、内容を話さずに紹介するっていうのはいまいちこう難しくて、喋、
うん
うん、っちゃうとね、読まない人も出てくるでしょ。結局
そう、出るの難しいですよね。
そう、難しい漫画って、
漫画って、
うん、だからやっぱり絵の感じと全体の内容で読むか読まないか決めていただいて読んでくれた方が私は嬉しい、
うんうんうん、
深く内容を話すよりも、
はい、
うん、なのでね、ぜひおすすめのまた漫画とかあれば、
うん
うん、紹介したものを全部読むとは限りませんけど、ピンときたものはね、
絵柄でね、
そう、うん、ピンときたものは、
ピンときた、
うん、読むと思うので、うん、ぜひ期待しないけど読んでみたらっていうところ広い人がいればぜひね、おすすめで。
生ぐクオリティですよね。
そうそう、ここら辺が生ぐクオリティですよ。大々的にやりますとか読みますとか紹介しますってやつは何気に一つもやってませんからね。このまま俺多分カップ麺もやんねえんじゃねえかなと思います。
カップ麺は僕きちんと食ったやつ書いてますからね、忘れないように。
ああ、素敵だわ。
そう、感想をね。
じゃあこれ
絶対忘れんなと思って。
年末やる。年末やるわ。
大丈夫ですか、カップ
麺。今で僕メジャーどころのね、袋麺も食べてます。
ああ、そうなんですか。
うん、改めてね。
うんうん、
まあ、やっぱり忘れますけどね。
ああ、でしょ？やっぱ忘れちゃうんですね、うん。
現状食べたやつが一番うまいっていう記録の更新でしたからね。
そうそうそうそう。更新されていっちゃうんですよ、味のうまさが。
そうそう、どんどんね。あ、これの方がうまい気がするみたいな。ありますんで。うん、まあ、それこそね、やっぱ袋麺なんですよ。100点目指さずに万人に70点ぐらいとか。
ああ、そうそう。
60点ぐらいのもんなんで。
うん、
オーソドックスなやつやっぱ外れはないですよね。
そうすな。
やっぱちょっと変わったやつとか、うん、ちょっと地方食出したやつみたいなのね、
うんうん、
ちょっと危ないですけど。あと僕何気に袋麺に僕納豆を入れちゃう人なんで。
あ、そっか。
うん。
ナンさん納豆系好きですもんね。
納豆、カレー。レバルも大好き、うん。カレーにも入れますしね、納豆ね。なんなら夜腹減ったら単品で納豆食べたりしますね。
それはきついかな。
なんでね、ちょっと味覚持ちな部分もあるんですけど。まあまあ、楽しんでますんで。
はいはい。
なんとかね。はい。では、まあまあ、これくらいで、今日はよろしいですか？
そうですね。
うん、
はい。
また。
ないですか？そう。ね。
うん。
あ、ドラッグエスリー最近トルネコをクリアしました。
トルネコの
第3章クリアしました。袋にね、たっぷり、後で売るような武器防具をね、全部突っ込んでクリアしました。
なるほどね。
そう。で、第5章でトルネコを合流した時に、
全
部、何十万ゴールド手に入りますか。それだけのために今やってるような気がします。
なるほど、
ね。はい、グッドラでした。
はい。ありがとうございます。
はい、
い
つかこんなフリで。
最近、まあ、モンハンずっとやってるわけですけども、
はいはい、
やっぱりモンハンは人気だなと思うのが、うん、やっぱり僕が今までやってたゲームよりも、幅広い年齢層の人がやってると。
ああ、まあそうでしょうね。
その中でやっぱ若年層がすごいやってるって感じますね。うん、オンラインはすごいことになっておるぞ。おお、もう、すごい。
香ばしいと。
もう香ばしいなんてもんじゃないですね。
年中張り詰めてんじゃないかっていう感じですか。
本当、ね、全員が全員、俺が正義だみたいになってますから。
ああ、なるほど。
ああ、人のスキル構成に文句つけるやつ。
ああ。
持ってる装備に文句つけるやつ。
うん、うん、うん。この戦いではこの装備じゃないとダメだよっていうような。
そうそうそう。
俺ルールが。
なんでその装備にランスなんすかみたいな。本当、坊主が言うことじゃないけど、死ねばいいのにって思うよね。なんかね、そういうところでね、モンハンの
凄さ、持ち凄さありそう。
いや、凄さっていうのはね、
凄さね、
実感しました。ですか。それと同時に、はい、オンラインはフレンド限定にしようって。
それがいいかもしれないですね。
うん、いました。
はい。
生草でした。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。